藤敦子の今さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田です。
前回はお客様を知るというテーマでお話しさせていただきました。
はい、そこで今回は3社、お客様と会社と商品の整合性を取るというお話をしていただけるということですが、
やはり整合性を取るには経営理念が大事というお話をさせていただきます。
経営理念ですか。
はい、ここで言ってる経営理念って社長室に飾られてるこう額に入ってるような、あれとは違いますよ
なんか朝なんか大声で言わされるあれとか
ああいうのではなく、
はい、
要は経営のための判断基準になるものですね。
なるほど。はい、でも経営理念というものは、まあ、判断基準っていうお話だったんですけれども、その3つの整合性を取るためにその判断基準がいるっていうところがまだ若干つながらないですが、
例えば自社のサービスがありますよね。そのサービスに対してじゃあお客様はどこにいるか、
はい、
でそれが自社に合ってるか、全部つながるわけですよ。
あ、そうか、そういうことですね、はい。まあ、だから会社としてのあり方がその商品の売り方であったり、自分の会社の特徴であったりと、お客様の層であったりというとこと一貫して整合性を取ると、はい、いうことにつながるということですね。
そうしないとちぐはぐするんですよね。
蕎麦屋のフィナンシェみたいな
蕎麦屋は蕎麦って売らないと
やっぱりそうですね、
まあ、100歩譲っていなり寿司ぐらいじゃないですか。
そうですね、たまにありますね。
そうそう、
はい、でもまあフィナンシェはベーグルは売らないと同じ粉物なんですけどダメですね
ダメです
やっぱりダメ、
すみません笑いすぎた、
はい、やっぱダメなものはダメと、そこは判断基準にかかってくると。
そうですよね、
うん、俺らは蕎麦屋だと、
はい、
がっつりと男子のお腹を満たすと。
そうです、
はい、そんなふわふわしたベーグルとかポソポソしたフィナンシェとかそんなものはおかんと。
そういうことです。
なるほどです。そうなると確かに納得ですね。
はい、
そうですよね。まあお蕎麦屋さんばかりって申し訳ないんですけど、蕎麦屋としては美味しい立ち食い蕎麦を提供すればいいわけですから、まあ、そこで横展開って言ったってせいぜい、まあ、いなり寿司であったり天ぷらのトッピングであったりとか、あとはまあ、丼物が出てきたりぐらいはあってもお菓子にはいかないよねって。
そうそうそう、
うん、なぜならそれはお客さんががっつり男子だから。
そうそう、しかも忙しい人とかね。
そうですよね、そのお茶を飲みながら可愛くお菓子を食べる、そうではないわけですよ。
そうです、
はい、まあ、ただそうなってくると、まあ、前からそのブレないっていうことでお話しいただいてたんですけど、ブレてしまうとやっぱりどういうことが起こっちゃうんでしょうかね。
要は目の前の儲かりそうな話に飛びついちゃうわけですよ、
はい、
例えば今度はこれが儲かりそうかな、
はい、
そうすると怪しいと思いません？
まあそうですよね。昨日まで蕎麦屋で蕎麦売ってたのに、なんか1ヶ月後にお菓子屋さんになってたとか、なんだあの店みたいな、
はい、
そうですよね。でも想定は蕎麦屋なわけですよ、
はい、なんでしょう、確かに一時的には儲かるかもしれないですよ、
はい、
ただ事業活動というものに深みがないと思いません？
まあそうですよね。
うちじゃなくてもいいじゃないですか。
そうですね。それこそちゃんとお菓子を売っているお店に行けばいいわけで、
はい、
そうだったら出汁を美味しくするとかそっちに行けと。
そういうことです。
まあそこら辺が結局会社の在り方を決めるわけですが、でもまあなんでそういうふうにこうブレちゃうんでしょうかね。
やはりそこは思いつきなんじゃないですか。
なんか儲かりそう儲かりそうってこう右へ左へ行っているとだんだん自分の軸がブレてしまって、
はい、
で結果お客様に見放されちゃうみたいな、
はい、だってね、ただあっちもこっちもね、なんだかよくわからなくなってきたねというふうに見えますよね、はい、お客さん的には。
まあそうですよね
それだったらこっちがいいなとか、
はい、
離れていくのが普通じゃないですかね。
まあ、そうですね。やっぱりこう貫いてきっちり商売をやってるお店にやっぱり行きたいですよね、
はい、
でずっと通ってるお客さんだと、あ、なんかちょっと美味しくなった気がするみたいな、
はい、
ちょっと嬉しい瞬間があったりして、
そうそう違うことやっちゃダメだって話じゃないんですよ、
はい、
ただそこの経営理念のベースのところをずらしてしまうとマイナスの結果になってしまうんですよね、おのおのが。
あ、
例えば一つの事業をやっててお客様がついてるわけじゃないですか、
はい、
だからその軸に合わせて別の事業を立ち上げたらその方々もお客様になるかもしれない。
なるほど。だと蕎麦屋さんでこう蕎麦出してました、ちょっとこう増やしてカレーや丼物を増やしました、あれこれいけるんじゃねっつって丼物屋を出しましたっていうのはあり、
そうそう
なわけですね。
そうですね。
あ、お客さんの層が似てますしね。
そうですね、
うんうんうん、
お客様心理としても知ってるお店の方が行きやすいですから、
はい、
そこでハードルが下がりますよね。
あ、確かにそうですね。なんか系列店だとちょっと安心しますね、はい、はい、
要はゼロからお客様を作り上げていくより楽なわけですよ。
はい、あ、
やはり
そうですね。某カレー屋のも
言ってる、すいませんまた吹いちゃいましたけどすみません。
そうですね、あのラーメン屋さんやってみたりとかいろいろやられてる感じはしますけど、
はい、
やっぱ行っちゃいますよね。
そうですよね。
あ、なんか新しいのができたって言って、はい、そうなんですよね。結構行ってしまったりするんで、そこでこう会社の色っていうのがブレてない感じはしますね。
はい、
あ、やっぱそこにお客様はついてきてくださる。
お客様に対してしっかり向き合わないと。
あ、やっぱりこう体当たりでどんどんと、
はい、
でそこでコミュニケーションを取って、で、まあ、先ほどの、まあ、蕎麦屋の例で言ったら、ここの親子丼が美味しいってなったら、あ、じゃあ親子丼屋作っちゃおうかなみたいな
そうですね、
はい、だとお客様が、 あの美味しい親子丼屋がスタンドになってるってまた行くってい
う、あ、そうですね、
このやり取り感は大切と、
はい、そうですね。
あ、いいですね、
はい、
やっぱりそうなってくると、なんかこう経営とかお金に関することってすごくシビアで辛いイメージがあるんですけど、まあ、楽しいですね。
あ、もちろんそういう要素がないと続けられないですよね。
そうですよね。しんどそうですもんね、
はい、
会社の社長さんって。
あ、そうですね、本当に、
はい、でもまあそこでいろいろとデータを集めて、お客様と間接的なり直接的なりつながると、
はい、
この大切さから会社の在り方が見えてきて、経理念がこうドンと、
そうですね、
突き刺さると、
はい、自然とそうなっていきますよね。お客様のためにとか、例えば社会のためにこうありたいとか、
あ、
こうしていこうとか、
はいはいはいはい、そうですね。いろんな企業さんも、大きい会社さんっていろいろと社会貢献になることをだんだん始めますよね。
そうですね。最初はもう売上がゼロからスタートするわけですから、もう目の前のこと必死になりますけど、人間面白いものでそれだけじゃやっていけないんですよね。
なるほど。こうちょっとお金に余裕が出てきたら、
はい、
あ、なんかいいことしたいみたいな
まあまあそういうことですよね、
はい、ちょっと木植えてみようかなとか
まあどういう行動に出るかっていうのは、その人だったり会社それぞれですけれども、
はい、
やはりそういう最後は何らかの判断基準に基づいて、こういうことをしよう、ああいうことをしようってこう湧き上がってくるんじゃないですかね。
あ、そうですよね。なんかこう病気の子ども支援する団体作ったりとか、あとはまあその食育やったりとか、まあ、そういうふうにこういろいろと社会貢献の方に目がいくようになることで、また会社の企業理念が育っていく。
そうですね。育っていくっていう要素はあるでしょうね。
どんどんどんどんと大きくなればいいなって
そうですね
思いますが、
まずはまあその前段階として売上を上げないと。
そうでした、
はい、
なんか売上っていうとすごいなんかハードルが高そうなイメージですけど、まあ確かに売上がない
と、いや売上上げないとお話になりません
そうですよ、
はい、
結構本末転倒になっちゃってる気がしたんです、すいません。
あ結局全部つながってるんですよね。
あ、だとよく敦子先生がおっしゃる
バランス
ですね。
はい、
はい、わかりました、まあ、ちょっと売り上げを上げるために頑張ってみたいと思います。
はい、
はい、
ぜひ頑張ってください。
はい、それでは今回も敦子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。